子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子育てに役立つコーチングについて勝子さんに分かりやすくお話をいただいています。勝子さん、今回50回目の配信となります。よろしくお願いします。
50回目、ありがとうございます。本当ですね、50回ですか。
そうですね。初回がですね、2023年の10月3日ということですので、ね、もうだいぶ経ちました。
ねえ、もう本当に幸子さんとのやりとりで、うん、はい、なんかとても楽しく、はい、やっておりますが、はい、
そうですね、私こそ本当に自分自身の子育ての悩みともかなりあの被る部分もありますので、本当に毎回勉強になっています。この後もね、あの、はい、ぜひいろんなお話を聞かせていただければと思います。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ。今日は50回目ということで、どういうお話になりますでしょうか。はい、
そうですね。ちょうどね、私自身の子育て、うん、はい。なんか私自身子育てをね、なんか振り返ったときに、そんなにね、上手に子育てやってたかっていうとやってないんですよ。ただし、はい、はい、うん。まあ、コーチング、カウンセリング、そしてね、人の話を聞くっていうところをね、重点的にやってくる中で、うん、とても子供たちとの関わりはいいかなっていうところが今あってですね、うん。うん。なんか50回目っていうところをね、ちょっと意識したところで振り返ってみたんですけども、今日はそこともつながるようなお話ができたらなと思ってます。はい。
はい。はそうですね。あの、かすこさんのお話、これまでもね、あの、ところどころで、あの、ご自身の息子さんたちのお話っていうのも、はい、いろいろ聞かせていただきましたけれども、はい、まあ、大変な時期もあり、
はい、
でも今、お二人とも大学生なんですよね。
はい、そうですね。はい、もう、自分たちの道を行く、そして、うん、あの、なんでしょう。コミュニケーションというかね、話し方とかね、なんか人の見方とかっていうところは逆に子供から教わることもね、多くなってきてますね。うん、うん。
そうですか、はい。でも振り返るとやっぱり大変な時期もあったっていうことですね。
そうですね。ちょうどね、この時期に、あの、5月半ばに思い出すこととして、はい、うん、まあ、あの、長男もそうですし、次男もそうですが、学校の行きしぶりとかね、あるいは、はい、決断した時期、あの、うん、学校二人とも高校で途中で辞めてるんですね、二人とも。
はい、はい。
で、辞めているところで、やっぱり親の心の揺らぐ感。そこはすごく春なのに、5月の新緑の本当に綺麗な時期なのに、はい、なんか私の心がもやもやしていたっていう過去があって。
はい。
ただそこから、まあ、立ち直って息子たちをもう応援する一番の応援者となるぞっていう風になったのもこの時期でもあるので、うん、はい、うん、ちょっとね、皆さんもね、もしかすると今聞いてらっしゃる方が、うん、お子さんのことでね、なんでこうなのとか、
うん、
もうちょっとリズムが狂ってきてるんじゃないかとか、先回りしちゃうことってね、ある方がいらっしゃったとしたら、なんかちょっとこう共感しながら聞いていただけるんじゃないかななんて今日は思っています。
そうですね。ちょうどこう5月の半ばあたりっていうと、まあ大型連休でこう学校がお休みになって、まあその後、
そうですね、
ちょっと行きしぶりとか、まあ、
うんうん、
まあ幼稚園でも小さい子でもありますし、
はい、
まあそれがだんだん大きくなってくると、
うんうんうん
ねえ、やっぱり出てくることもありますよね。
うん、そうですね。特に、本当に今ね、不登校っていう言葉、昔はちょっとまた違う言葉で言ってたかなと思うんですけど、今は不登校っていう言葉ですごく、なんでしょう、たくさんの方々がいて、まあ、ある意味、学びの多様性とか、うん、まあ、多様な学びの中でいろんな環境で学んでいくってことはできるっていうような世の中になってきたので、はい、うん、OK ですが、実際、ご家庭ではね、学校に行ってたところが行ってほしいと思ってるのになんで行かないのって思ったりとか。
うん。
だから本当にね、親が焦ってしまって、うん、お子さんにそれが全部ぶつかって、お子さんがそれを、受け取っちゃってるっていうようなこともあるかなと思います。
うん。うん、こう、親の方が焦りすぎちゃうと、お子さんもそれが、なんかこう自分のせいだって思ったり、 することもありそうですよね。
はい。あ、そうですね。おっしゃる通りだと思い
うん。
ます。本当に、私たちも、どうでしょう。幸子さんは、ね、育ってきた中で、そういうものはあったかどうかわからないですけど、私はですね、はい。なんかこう、期待されてるなって思っていて、自分が小さい時にね、学生の時ですよね。中学校、高校あたり、期待されてるなと思うと、すごく頑張っちゃって。で、また、環境を整えすぎて、過ぎられてしまう、ね。親がですよ。整えすぎちゃうと、なんか余計にそこで威圧感を感じるとかね。なんか思春期と重なってね、いろんなことが起きるのが、あるかなと思うんです。で、この時期ね、特にね、新しい環境になって、慣れてきたかなと思った時に、ね、大型連休があって、休み明けってなると余計にね、学校に行けないとか、なんか反応、いつもと違う反応が出てくる時期ですよね。
そうですよね。いや、でも、こう、実際に、まだ、私の子供は、生き死ぶりも、まだないんですけれども、実際そうなった時の親の立場で言うと、なんか、やっぱり焦ってしまいそうな気がするんですよね。た
確かに。
だ、焦りすぎちゃダメっていうことなんですかね。
そう
焦る
で
の
す
は焦っ
ね。
ちゃいますもんね。
そうですね。今、急かすわけではなくって、まあ、今はもしかしたら休養が必要なのかもしれないですし、あるいは友達関係で悩んでるかもしれない。では、勉強とかね、学習についての問題があるかもしれない。いろんな課題ってあると思うんですよね。なので、それの様子をちゃんと見ておく。で、そこに対して評価しすぎず、なんでしょう、マイナスの評価をしすぎず、はい。で、そこに対して話を聞いてみるとか、結構朝って大変ですよね。朝起きた時に、やっぱり学校にスムーズに行くっていうところね。なんか、私たち親はもちろんそれが当たり前だと思ってますけど、お子さんにとってはそこが苦痛で準備はするものの動けないとかね。そういったところも発生しますので、
そうで
そこ
す
ら辺の、
ね。
様子をちょっと伺っておくってこと大事ですよね。
そうですね。なんかこう、行きたい気持ちはあっても、ちょっとこう、体が起き上がってこないっていうか、なんか朝そういう状態も、もしかしたらね、あるかもしれないですよね。
そうですね。おっしゃる通りです。やっぱりね、いろんな新しい環境に馴染んできて、自分はできるっていうことで思ってたけども、体が動かないって言ってね、心の問題から。体が動かなくなることだってありますし、やっぱりそこの何か発信してることがあるとしたら、お子さんの何か発信してる材料みたいなね、何か、姿でもいいですけども、あるようだったらそこを受け取って、なんか、もやもやとしたものをちゃんと受け取ってあげるっていうところ。で、それを学校の先生ですとか、まあ、相談できる方とかに話してみる。で、それを一緒に様子の変化を見ていくってことですね。
そうですね。こう、一気に普通の状態に戻さないで、まあ、徐々に
そうですね。
っていうのも必要なんですかね。
そうですね。休みをある程度休むと、そこでエネルギーを充電するので、それが充電が溜まってきたら動き出せるってことも多いんですよね。なので、何か、やっぱり休みたいっていうのを、無理に、今日です。いや、学校行くものでしょうって行かせるわけじゃなくて、休みたい。どういうふうにして、じゃあ休めばいいのかなっていうことをちょっとね、話をしながら考えるですとか、やっぱり、不登校とか、行き渋りにも段階があるので、そこをですね、しっかりと専門家の方にちょっと話を聞くとか。私もたまたまですけど、本当に私のね、仕事で、やってるところが、通信制の高校でもあって、そこで見てると、やっぱり不登校のお子さん、経験されたお子さんも多いですし、私もその保護者でもあるので、やっぱりね、経験した人にも聞いてみるとか、そういったところも、ぜひね、一歩踏み出していただくといいのかなと思います。
そうですね。かつこさん、働いてらっしゃる高校が、やっぱり、通信っていうことで、そういう、こう、知識がある
は
状
い。
態だと思うんですけれども、ま
ええ、ええ。
あ、子供が生き渋ったっていうことで、この先、この子をどういうふうにしていけばいいんだろうっていう、もう本当に焦っちゃう方もいると思うんですよね。でも
そう
や
で
っ
す。
ぱりね、その通信制とか、まあ今本当にいろんな学び方がね、あるんだなっていうのをすごく感じ、こうちょっと通信制と、 通学と、結構半々のところも、ね、
あ、出てきますよね。
両方のところもありますよね。なので、なんかこうね、お子さんの様子見て、こう、マッチする学校だなっていうのを
そうです
感じる
ね。
学校があれば、
本
ね、こう、
当。
ちょっと親の方でも少し動いて探してみるっていうのもありますよね。
そうですね。本当に、ね、そこでね、すべて、うまくいってないんだっていうことで、思わずに、いろんな方法あるし、今、ちょっとそこで立ち止まってるだけ。で、この子にも、可能性はいくらでもあるし、その先ね、環境が整えたり、あるいはコンディションが良くなれば、この子だって力はあるっていうことを思っておくこと。そこ大切ですよね。で、それを思っ
そ
た
うで
上
す
で、
ね。
まあ先に行って、どこかで環境と心が整えば動き出すっていうのがあるので、まさに私は、大学生のね、息子たちを見ていて、それを感じていますので、一緒に頑張っていけたらなと思います。
まあ、親の方もやっぱり一人でこう抱えないで、
そうですね。
本当にこの番組の説明欄に勝子さんの会社のホームページ掲載させていただいているんですけれども、ちょっと本当勝子さんにお話聞いていただくとか、ね、学校の方でも勝子さんいろんな保護者の方とお話しされてると思うんですけど、親の方のケアっていうか、親の方の
そ
話を
うで
聞いてあげるっていうのも、でもこう、親がパンクしないように、
す。そうです。
大事ですよね。
もう、親自身も癒されたいところでもありますしね。一緒に、お子さんの状況を一緒に見ていく人がいるっていうことと、親御さん自身が、コンディションを良い状態を作っておくっていうこと。あと、どういう姿勢でこういった時にいればいいかなっていうところはね、やっぱり知ってるのと知ってないのでは違いますので、と思います。
もし、そういうお話しされたい方、ぜひ、この、ポッドキャストの説明欄、見てみていただければと思います。それでは、今回のお話はここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。